今日はハルトです。ナイナルツイのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。マネーマスターズ列伝大投資家たちはこうして生まれたわ。投資ジャーナリストとして知られるジョン・トレインが、卓越した成績で知られる複数の運用者や投資家の哲学と実務を人物列伝の形で整理した投資家記です。現著は過去の著作である The Money Masters および The New Money。マスターズの系譜に連なる内容をもとに、能登の範で拡充された構成として紹介され、日本語版では中長期の資産運用を考える読者に向けて、投資判断がどのように組み立てられるのかを具体的にたどれる点が特徴です。各章は一人の投資家に焦点を当て、情報収集の仕方、重視する指標や仮説、相場心理への向き合い法、銘柄選択の基準などを比較可能な形で描きます。成功者の名言集ではなく、投資という意思決定の技術を多様な流派から学ぶためのケースブックとして読める一冊です。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、弱否認の投資家を並べて学ぶ比較可能な投資哲学の地図、本書の中核は、複数の著名投資家や運用者を一人ずつ取り上げ、同じ問いを投げかけるように通して哲学と実務を描き出す編集方針にあります。誰が正しいかを単純に決めるのではなく、成長株志向、割安株志向、グローバル分散、マクロ視点など、異なるアプローチがそれぞれどのような前提とつ、読み弱みを持つかを、読者が比較しながら理解できる構造です。例えば、企業を部分所有者として捉える長期志向の考え方、数量化や安全域を重視するバリューの考え方、環境変化を先取りする視点などが併記されます。これにより、投資手法は表面的なテクニックではなく、世界観と意思決定の一貫性によって支えられることが見えてきます。自分の性格、時間軸、許容できる不確実性の大きさに合った型を選ぶことが再現性のある運用には不可欠であるという学びを、本書は人物研究を通じて提供します。次に情報源と調査の型、何を信じ、何を疑うか、まされた投資家の差は、特定の指標よりも情報をどう集めてどう解釈するかという型に現れます。本書では、企業分析における現場感覚の重視、経営や事業の質を見極める姿勢、データや財務数値の使い方、そして噂や市場の語りに対する距離の取り方が人物ごとに描かれます。成長株の投資家が重視するのは、市場規模や競争優位、経営陣の質といった定性的要素と長期の成長ストーリーが崩れないかの検証です。一方で、バリューよりの投資家は、利益や資産価値に対して価格がどれほど割安か、下方リスクを抑えられるかといった観点から数値化された根拠をより強く求めます。重要なのは、調査を増やすこと自体ではなく、自分が優位性を持てる情報と逆に錯覚を生む情報を見分けることです。本書は、投資判断の裏側にある調査の習慣を可視化し、読者が自分のリサーチで順を設計し直すための材料を与えます。さらに、事実と心理の使い分け、市場参加者の行動をどう読むか、相場は企業価値という事実だけで動かず、恐怖や熱狂、同調圧力といった心理でも大きく触れます。本書が繰り返し示唆するのは、投資の意思決定では事実と心理の両方を扱わなければならないという点です。ある投資家は群衆心理が極端に傾いた局面を機会として捉えますが、それは感覚的な逆張りではなく、価格がない財価値から乖離しているという認識に基づきます。別の投資家は、心理の揺れに巻き込まれないために、売買のルールや検証可能な基準を持ち込み、判断を機械化することでブレを減らします。さらに長期志向の投資家は、短期の株価変動を情報として扱いすぎず、事業の進捗や競争環境の変化といった本質的事実に集中します。ここから学べるのは、心理を否定するのでも、迎合するのでもなく、心理が生む価格の歪みを利用するか、心理の影響を最小化する仕組みを持つかという選択肢です。読者にとっては、相場の形成と自己統制の方法を同時に考えるきっかけになります。そして、銘柄選択とポートフォリオルールの背後にある一貫性、本書では、個別銘柄の選び方だけでなく、どのように保有し、どのように入れ替えるかという運用全体の設計思想が浮かび上がります。銘柄選択の基準は、投資家ごとに異なるものの、共通するのは、自分の優位性が働く条件を明確にし、その条件が崩れた時の対処も含めて一貫したルールを持つことです。例えば割安株を狙う場合は、割安の根拠が一時的な悲観なのか構造的な劣化なのかを区別し、期待した是正が起こらない時の撤退基準を意識します。成長株では成長率だけでなく、 その持続性や競争優位の源泉を確認し、長期保有に耐える確信を積み上げます。さらに分散の考え方も。単に銘柄数を増やすのではなく、自分が理解できる範囲での集中や、地域や業種の違いによるリスク分散など、目的に沿って設計されます。本書を通じて銘柄当ての考説ではなく、再現性のあるプロセスとしてのポートフォリオ運用が重要だと理解できます。最後に、投資家の人間性と規律成果を支える行動原理、本書が列伝として価値を持つのは投資理論だけでなく、成果を長期にわたり維持するための人間性や習慣外が枯れる点にあります。多くの投資家は独立心や反対意見への耐性を持ちつつも、思い込みを避けるために検証と学習を継続します。相場の荒波の中で判断を誤らないためには、知識よりも規律が重要になる局面があり、その規律は、日々のリサーチ、記録、仮説の更新、損失への向き合い法といった行動に現れます。また、成功者ほど自分の限界を理解し、理解できない領域では無理に勝負しない態度を取ることがあります。さらに、短期的な成績への圧力や、市場の流行に対して距離を取り、自分の投資原則を守る姿勢が、長期的な福井の土台になります。本書は投資家を天才として神格化するのではなく、強みの作り方と弱点の管理方法として描き、読者が自分の行動原理を点検する実用的な鏡になります。結論として、マネーマスターズ列伝代投資家たちはこうして生まれたわ。特定の手法を一つだけ教える教科書というより、複数の成功した投資家の意思決定を比較しながら、読者が自分の投資スタイルを設計するための材料を提供する本です。個別の銘柄、推奨や短期売買の必勝法を期待する人には不向きですが、ファンドマネージャーや個人投資家として、なぜその判断をするのかを説明できる投資を目指す人には適しています。得られる実益は情報収集の方、事実と真理の扱い方、リスクを抑える考え方、そしてルールの一貫性が成果を左右するという現実的な理解です。投資家、機の多くが単一、理論の正しさを主張しがちな中で、本書は複数の流派を同じ土俵で提示し、各流は野前提と適用条件を読者に考えさせます。そのため、自分の時間軸や性格、得意な分析領域に合った方法を選び、過度な模倣ではなく、納得感のある運用へ落とし込める点で、同種の投資家、紹介本よりも実務的な学びに結びつきやすい一冊です。ご支援いただける場合は、ジョン・トレイン、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。